松ヶ瀬町のお話で、円八丼のドラ打ち。大きな川がないこの地域では、日照りが続くと川もため池も枯れてしまい、農作物にも大きな打撃で、雨の降るのを待っておりほかに方法がありませんでした。こうした干ばつに対しては人間の力ではどうすることもできず、最後は天や神に祈るほか方法はありませんでした。そこで村々ではいろいろと衣装を凝らし、村中総出で雨乞いを行いました。両仲間の雨乞い太鼓は丹道大口径のドラ太鼓でした。よその村にもいろんな太鼓があって、豊福のお宮では毎日のように雨乞いの太鼓打ちの共演がありました。ある日のこと、どうしたことか両仲間の者たちは炊き出しの抑えでも悪かったのか、腹痛を起こした若者が多く、ドラ打ちの人数が足りなくなりました。なあ円八丼、太鼓打ちの人数が足りんのじゃ、加勢してくれんかい。織田の庄屋丼のところの円八丼まで引っ張り出されて、ドラ打ちの応援となりました。早仕事にかけてはなうての円八丼ですが、このドラ打ちをどこで習ったか、その打ち方はさながら鬼神のようで、荒れ狂う獅子舞の獅子も格やとばかり、右かと思えば左という具合に、鳥の乱舞か胡蝶の舞かといったところです。その叩くドラの音は遠雷の響きから一瞬耳をつんざく落雷となり、子守歌のごとき陶器海鳴りから胸騒がせる磯打つ波の響きとなり、お宮の森にドロンドロンとこだまするそのありさまは聞く者みんなを呆然とさせました。さあこうなると他の村の者たちも自分の打つ太鼓はやめてしまい、円八丼の演技にうっとりと惹惚れてしまいます。両仲間の者たちまで低い鼻を高くする始末。織田の庄屋丼も思わず、あの円八のやつがいつもは威風ばかりにゃとるばって、こぎゃん技のあるちゃ初めて知ったぞ、今年はちいった給金もあげちゃやらにゃなるめえと、一人で顔をほころばせ、どうかいわしげの円八の太鼓の腕前はと、よその村の庄屋丼まで捕まえて自慢たらたら。円八丼もみんなから褒められて有頂天になり大満足でした。